ウィンター、
なおこの
おしゃべりワールド、
ホワイトボードさんからいただきましたリクエスト、五木ひろしさんで夜明けのブルース、お届けしました、
はい、
メッセージはまた後ほどご紹介させていただきますね、はい、さあということでして、はい、ゲストさんがおいででございますけれども、
ね、シラスの忙しい中を、
ね、しかも寒い中、 ありがとうございます。
ご紹介してください。
はい、杉原土地有限会社社長の杉原昌司さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。杉原さん、あの結構なお品を頂戴いたしました。
お土産いただいて申し訳ございません。
もうね、ゲストさん、うん、今までも13年やらせていただいてね、はい、こんなおかって言うと他の方に聞き悪いですけど、だいたい手ぶらでね。
まあそらそ
う。もうそんな申し訳ないですよ。だいたいね、もう三度目気ある人でも手ぶら、三度とも手ぶらの人も。いや、そんなこと言うな。
本当ですよ。なんてこと言うんですか。
そういう時に限って聞いてくれてはる場合があるからね。でも杉原さん、どうもありがとうございます。杉原さん、今日はどちらからお越しいただきまし
ょう。園田でございます。
もう尼崎の園田、はい、ね、はい、あの尼崎地区という言い方で、あの分かれてね、はい、小田地区言うたり、はい、あと王将地区で、はい、園田地区、いいとこですな。あのの どかな、なんか、あ
の、そうですね、昔のどかでしたですね。大阪城も見えましたですけど、ね、
そうなんですか。
それはこんな言い方ですよ、杉原さんがめっちゃ目がええから見えて、
いや、そんな仕事そんな中で、あの、大阪城をくっきりはっきり見ました。
建物がまだそんなくて。
なくて。今はもう建物ばっかしですから、は
い、
全然そんな、は
い、見えない。
今はあのスカイビルしか見えませんけども。
ああ。
スカイビルはやっぱり。
スカイビル見えますよ、今でも。今はちゃんと見えます。
あれは見えません。ハルカス
もあの、天気のいい日でした、見えます。
ああ。
もうそういう比べると大阪城って、もう豊臣秀吉さんに悪いけど、低いもんね。
いや、そうですかね。もうすぐ昔は高くて、私なんかはもう、わ、大阪城はすごいなと思って、
ね、
見てましたけどね。
やっぱり太閤さんはすごいなと思ってはったけど、
うん、歩いて行ったら相当な距離ですよ。それがあんな遠いところで見えたんですから。
ということはやっぱりすごい、いかに大きいかというね、もんですよね。さあ、その、まあ言ったんですけど、あれはまあ、冷めたこと言うけど、あれは戦後復活させた、そうですね、また建てたもんですけども、お城のね、あの、石垣はあったという。あの、石垣ってどないした運んできたとかね。あの石、途中で落としたやつの石のことなんていうかご存知ですか。
いや、存じません。
残念石っていう。
ああ
。石垣になられへんかって、そこでね、やっぱりあるやん、どっか四国の島から運んでくんで、ね、切ってそれドボーンとはめて、あんたがはめそうやんか石。危ないってドボンって手持ってるふりして持ってへん場合あるやろ。
そうそう。
そしたら大阪のとこまで来てんのに、そこで置いて、もう落としたから置いたままの、それあんねん。
あらら。
残念石。
あら、そうなんだ。
石垣になられなかったことが残念いうこと。
わ、そんな名前がついてたんですね。うん、
いや、今日なんか僕が喋ることじゃないですけど、建築関係を。
そうですね。
杉原土地有限会社さんの、はい、まあ、社長さんということで、
あの母の 社長の譲ってもらいましたです、
は
い、
お母様がお作りになられた、はい、
そうなんですか。
またそこへお母様があの女性でそういうのをされたの、その当時は珍しいことじゃないんですか、
う
ん、
そうですね、あの母があの、父がね、もうあの、はい、脳卒中で倒れまして、農家でしたんですけども、農業ができなくなりましたんで、
はい、
ここは一発と言って、まあ、昔の話ですけど、はい、村で一番最初にアパートを建てた。
僕はもうそれは園田ですか。
園田で、
園田の村やね、その通りはなんかね、
そっち、まあいわゆる昔やったら何も建ってない、うん、いや村ごとにね、小さい、はい、あの
集落が
30軒ぐらいの小さい村なんですね、
はい、
その村の中で一番最初にアパート建てたのは私の母です。
お父様が農業でずっとされてくれると思ったんが倒れられたんで、うん、まあ言うたらけど収入は絶えますわな、はい、 そこで女の人、お母さんは何としていこう思ったんが、その土地のところにアパート
を建てたんです。
もうこれはやっぱりすごい先見の明というのはこのことじゃないですか。
まあそれはそうかもしれませんね。それでまあ、うん、まあ
それが
相当な財産こしらえましたですけどもね。
うわ、それは幼い頃ですよ、もちろんね。もうあの杉原さんが、
いや、そうなんか、あの、割と違いますよ。50歳ぐらいですから、母が50の時から始めたんですよ。
ということはもう中学生か、もう高校生近くになられてて、うわ、
すごいですね。
そのお母様、まあ、 僕らの時代の言い方をすると肝っ玉母さんという言葉が、
それは仕方がないからだと思いますね。お金借りるのにそこの玉井橋のところ、
玉井橋の
あそこ昔銀行筋だったんで、銀行玉井橋からずっと向こうの五号橋のを越えて、またずっと向こうの方まで一軒一軒お金を借りに、
そんな話が、
なんかもう朝ドラにしたいですね、もうドラマにね。お母様はお元気で？
いや、それがあの4年前に亡くなりました
。おいくつだったんですか？
96です。
もう素晴らしい。まあだから寂しい、お寂しいのはあれですけど、でも本当にね、息抜きはったという、
そうですね、
ことですよね。ね、その意思を継いで息子さんとして。
いや、あまり意思は継いでておりません。
いやいや、またね。でもそのお母様お元気の時からもうこの会社で。
そうですね、まああの会議の時最後の方になったらやっぱ母もだんだん弱ってきましたんで、96人になったら、それは90超えたらもう弱ってますからね。
はあ、じゃあ一緒にやってらしたわけですね。
はい、
ですね。
あんた頼んだでというね、
母がいたらもっと会社も今でもご立派だと思いますけど、はい、つまらぬことばっかし今やってあんまり業績上がっておりません。
いえいえ、
そのね、今ちょっとこうね、ちょっと何とも言えない優しいお顔でね、ポリポリ書きながらね、つまらんことばっかりと言い張ったけど、ご自身はそう言い張るけどね、なおちゃん今いただいている資料を、
そうなんですよ、
ちょっとどうぞ。
先日あの天ヶ崎経済新聞というね、ウェブ新聞で取り上げられていたんですけれども、はい、あの防音室付きアパートで実証実験会をされたということが記事になってたんですね、
はい、
あの実際にその防音室でドラムを持ち込んで、うん、あのドラマーさんが演奏をして、あの外に聞こえないか漏れ聞こえないかどうかっていう実験をされたということなんですよね。
はい、
はい、
あのね、子供の頃ドラム言ったら、今もそうかしらけど高いね。でね、言うたら金持ちのね、息子が僕の友達持ってドラム叩く、うん、その息子のことをドラ息子って言ってたからね。も
う。キャスター拍手してください。
キャスター、声に出して笑ってください。それだけはお願いします。なんか今声を殺しはったから、受けてないんかよね。芸人何が辛いのね、声を潜められて笑われるのが一番。声出し大丈夫なんですよ。
声
出し大丈夫なんで。今のはいかがでございました？
いや、面白い。
やっぱ打ち合わせ通りや。
さすが。
さすが。そういうふうに初めから言いたかった。今、声がなかったんで。びっくりした。
嬉しいですね。
嬉しかったです。すみません。そこ置いといて。要はね、音がね、やっぱバーンと近所にね、ドラムなんか、まあその頃あんまりなかったけど、どうも友達おったお医者さんの息子で。ほんまやね、よしん言うて。そこの家はね、重厚感あったからね、ほら、ダッダッダッダッ、どこってね、どこどこがね、どこか分からへんねん。
やった。テンション上がって
る。杉原さんのおかげ。やっと学習してくれて、今は声出してやりました。さっきは、声潜めやった
ら見るじゃん。そうですね、笑っていかんのかなみたいな感じで。
ありがとうございます。もう、いや、でも、そう、仲良しを撮ってばっかりですよ。その、ドラムって、もう本当に楽器中の楽器の中でも、すごく、おいそれとはそんな練習できないね。それを聞こえない、本当にもう無音みたいに。
はぁ、そうなんですね。
お部屋を。それを作られたと。
そう、実験をして、で、結果はどうだったんですか？
は
い、
結果はね、あの、うん、ドラム、あの、一番大きな、あの、バスドラムですね、うん、
低音の、
あれはね、ほとんど聞こえない、ほとんど、本当に聞こえないです。あの、スネアドラムいて、こんな細い、薄っぺたい、あの、ドラム、あるんですけど、あれを叩くと、あの、叩いてるのがわかるかなという、もう耳を潜めばです。テレビを見てたらわからないけども、あの、いわゆるあの、エアコンの室外機よりも低い音なんですけども
、ね、エアコンの室外機ほどね、エアコンついてない家にとって大迷惑がないぐらいね、ブワー
い
う熱風も出しおるしな。君んとこそやもんな、ちょうど隣向かいの熱風が全部家入ってきてな。
そうそう、うち暑いんですけど
な、あの冷蔵庫の氷がすぐ溶けるって怒ってたよな。
そうそう、困るんですよ。もう
冷蔵庫かいな、発泡スチロールやったな。
いや冷蔵庫です。
冷蔵庫ほんで、その、なんや、高い音の、まじ、かすかに。
いや、そうですね、それが、その、スニアドラムは、まあ、そのぐらいなんで。
ぐらいで。
シンバルは全然聞こえません。
ちょっと待ってくださいよ。シンバル言うたら、お猿さんが持って、シャーン、シャーン、シャーンってするやつやろ。
そんなことあったね。
ほんまの猿が叩いてるのは見たことないんやけどね。あれの、ガシャーン言いますね。
そう、あの、こう、両方にあって、圧力が。
ジャンジャン、
最後。はい。叩くと思いますけど、あれは全然聞こえません。
へぇ、
あの、全く聞こえないので、まあ、全然何をやってるかわからない。 だから実際 の, あの実験の時には防犯カメラを中につけまして、
そうか
部屋の中に、
ね、
そうそれで、であの見るところで、はい、聞くところで、あのテレビでまあそれを映像で見てるんですよね。
なるほど。
それからこう叩いてるのもわかるんですけども、全然叩く音が聞こえてこない。
それもまたね、もう皆さんしょうもないこといいって初めに断ってください。僕はあの名刺の裏にしょうもないこといいって書いてますからね。肩書きが、しょうもないこといい検定やったら俺結構上行けると思うな。
会長ですか。会長
に行けるか。もっとしょうもないやつ知ってんだよね。上には上おんねんこれ。もうしょうもないやつ今度呼んでくるわ。しょうもないーずやつが。しょうもないっすというのをね。
まだおる
って。おんねん。でもね、言いたいのはね、それがね、叩いてるふりしてるというわけじゃないよね。これあの、寸止めしようね。
そんなエアーではないです
よね。ほんまに、ギャシャーって叩いてるのを防犯カメラで見て、バーンバーンってもうほんと連打してる。はい、そのシンバルは外の聞こえてこない。
そのシンバルはほんまに聞こえないです。
シンバル聞こえへんかったらこれもうすっごい防音ですよ。
そう、声なんかもう全く鈍外ですよね。
この声も飽きませんか。
いや、
え、この声は意外
と、落語家の声はちょっと
分
か
る。落語家の声って飽きません。毒持ってるから、毒、あの壁のね、なんかね、隙間のね、メリメリってね、あのね、あのまずね、あの唾液でその穴を掘り下げて
溶かす
溶かす、
怖い怖い、
ブワーっていうね、もう汚いわ、気持ち悪いわ。酒のね、アルコール臭もわー出してね、溶けんねん。
そんな防音壁をまた作っていただいて、
またそれやと、またそれ聞くやつでね、まずバブリーズ口に先がしといてる。いや、しかしそれは音ってね、水でもですよね、はい、防水いうのもありますやん、はい、防水技術も難しいっていうのをお聞きしますけど、はい、防音技術もやっぱ深い、
その防音は深いですね。私最初は簡単にできるんかと思ってたんですね、はい、それがもうあの、はい、次々とこう難しい楽器持ってくるんですよね。最初はあのアコースティックギターだったんです。アコースティックギターはまあ、あの言うても大したことなかったんですけども、うん、
次、
まあ、さっきフルートとか言うて、まあ、フルートも大したことなかったんですね、はい、次に来たのがね、チューバだったんですよね。
結構な
バスチューバー言うて、あのものすごく低い音を、うん、ものすごく大きい音で出すんですよね。普通に出せばね、あの建物がうーとか言って揺れてるんですよね。
あ、そんな、いや、よかった、チューバ奏者と同じアパートやなくて、うちは絶対揺れてたで、うちのアパート西宮のチューバやったらボコボコ
揺れるんですよね。もうそれを解決するのに相当勉強させてもらいました。
だもうチューバなんか見たくも聞きたくもなかったことあったんちゃいます？
そうかもしれない。
そう言いながら、俺が聞いたら腹立つぐらいチューバ。
そう言いながら、あのチューバの奏者の人が3人入ってはりますけどもね。
実際に
吹いてもらうと実験のその
じゃあそれからあのチューバのその部屋に、うん、はい、あの真ん中にね、そんな人練習してはるんですよね。
ああ。
杉原さんとこのマンションにアパートに住んでらっしゃる。
そのチューバーの吹けるようなお部屋をこしらえて、そこで吹いてもらう。まあ、あの、うん、まあ、吹いてもらうんじゃなくて、まあ、練習してはるんですよね。
その人たちにとってもありがたい部屋です。思う存分ね。
そうです
ね。お前で近所アパート揺れてんねって苦情来たらね、嫌やから、ちょっと半減してたけど、今やったら、
うわ、いや、ここまではきつく吹いてはるかと。
わからないですけど。吹いてないの。
いや、わからないんだけども、まあ、普通に練習ができるというふうには、その方はおっしゃっておられますので。
でもそれも、初めはどうやら中盤の歌漏れてるわ、次どうしようということをやって、
そうです、もうあの最初は私そのあのアコースティックギターのことを考えてましたから、この程度でいいんだろうと思ってましたら、あの試しに来はったら全然あかんから、また補強しましたです。
それの期間ってどれぐらいなんですよ、次にこれでどうや言うまで。
2ヶ月3ヶ月そんな部屋だけでも2ヶ月3ヶ月かかりますよね。
はい、そしてそれでもうそれでまあ極めつきいうか、ドラムが
シンバルのよくドラムの方がドラムの部屋ございませんかって言うてきはるんで、よしドラムにしようと思ってドラムのやつを作ろうとしたんです。
それは今いうマンションでしょ。
マンションですね。
ね、ドラマーの人は来るわけですね。そうやって、
まあ、来たんですけども、はい、もうちょっと一歩前にあのボーカルの人が借りててしまったんですけどね。
やっぱ需要があるってことですね、それだけね。やっぱ
りね、そのプロを目指してるかどうかですが、本格的な人はそういう部屋が ね、スタジオ借りると高いし ね、いろんなこと考えたら、いっそそのね、寝て起きて、叩けて拭いて、ね、だからというのでね、ああ、それ、だから願ったり叶ったりのお部屋をね、さすがですやん、これ。で、それが始まりとして防音ですけども、
はい、
すごい、このいわゆる特許の数、
特許の方はもうちょっと役に立たないものが多いんですけども、
でも僕はよう早口言葉で言いましたね、東京特許キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキ これ許可が降りるのはなかなかおいそれとは降りないわけでしょ。
まあ降りませんよね。なかなか何年もかかるの話でございます
ね。え、杉原さん、発明王ということでね、
もうい
ろいろと発明されてらっしゃる。
ピョンピョンと弾んでいくドクター中松、 あんな人すごいのあるけども。
そうですね、あの人がすごいですけど私は大したことございません。
いやいやいやいや、
そのなんかご検証ちょっと直ちゃん、これ
そうそう、いろいろとね、リストがありましてですね、はいはい、すごく気になるのとかもあるんですけども、自動顔写真撮影ボックスってどんなんなんですか。
あ、それね、わかんなかったんですけどもね
これ気になる。
でもね、実際はものすごく効果あるんですよ。あのね、人間こう起きてたら、まあ重力の草けでこう下落ちますよ、当たり前のことです。
顔がね、
だけど上向いたらですね、上向いて仰向けに寝ますと、うん、まあ後ろにこう、はい、こうなるんですよね。
そう、引っ張られる、
引っ張られる、ね、うんうん、
この辺のシワがこう引っ張られてきまして
ね、上がる感じでね、
それでここのシワがなくなるんです。ほうれい線がなくなる
んです。はい、
それで、うん、写真機で、そう、上向いて、で、撮影できる、そういう機械というので
。それ、もう一つやめて、ごめんなさい、今、自撮り棒になるから、それでできるんちゃいますの。ごめんなさい、見も
った
もない。
それがわからんかったです。
あれね、言い訳、いあれ、いや、フォローじゃなくて、自撮り棒はね、僕、買うたんですわ、450円で、うん、元町神戸で。あかんね、俺、手震えてね、うん、全部画像ブレんねん、あれ。あれ、難しいねこう。
そうみたいですね。
カチャってね。
結構ね、長いからね。
だアメリカ人の人にあげたやな。その人うまかったよ、カチャってね。いや、だからそれはもう自撮り棒なんて、今のこんなね、ね、iPhone とかできる、自分で撮れる時代の前の話でしょ。
そうですね、ちょっと前の話だったんですけどね、はい、写真屋さんに持って行ったら、うん、私そこ修正しますからそんなもんいりません。
うわ、その写真屋さんもなんかちょっと喧嘩腰やな。それ修正しますからそんなもんいりません。でも特許としては取れたわけでしょ。
そうです。
ほら、写真屋さん何言ってんすか。東京キョキョキョキョキョイケてるわけやろにな。
そう、でも面白いね。なんかジャンル問わない感じなんですよね。
例えば
米を原料としたコーヒー飲料代用品および醤油代用品、これ気になる。
そんな醤油もうちね、何倍あるか。醤油代用品
ね、うん、私制限食で醤油食べられないんで、
は
い、
そうなの。
じゃあ醤油に代わるものを食べてみようというので、うん、米を焦がしましたらね、はい、まあ、苦くなりますよね、
はい、
それでお醤油の成分は一体何だと、はい、いろいろと調べてみたんですね。あれは苦い成分と酸っぱい成分と甘い成分が混ざってるんです。それで酸っぱいのはまあクエン酸で代用できるし、甘いのはもちろん砂糖でいいんですよね。それで苦いのはなんかないんか言うたら、じゃあお米を焦がしたら苦くなるんじゃないの言うので、はい、米を焦がしたやつの子が抽出してですね、うん、その焦がした苦い液と酸と砂糖を混ぜたら、ちょうど黒いし、
液体としても見た目醤油、
見た目醤油やし、うん、味もほんまに上手に作れば醤油です。
うわ、もう舐めた人が醤油こと言うの
それを言うたらよかった
よかったら、特許はないんで使ってください。みんな、この、ダジャレとか特許ないんでね。どうぞ許可なしで使ってください。その醤油いけたんでしょ？
いけたんですけども、でも普通の醤油の方がいいやんって。
いや、でも減塩という塩控えめのね、
そうね、でも
体のため
にも醤油の方がまあいい。今時やからやっぱり天然の方がいいので、そんな合成はいかんやろって。
杉原さん面白いな。
いやもう、うん、杉原さんまた来てください。
本当本当、
ね、待たしてて悪いぞ。あっという間時間で。
そうなんですよ。
今日はいいの、なおちゃん、僕が勝手に話を取ったりしてたけど、メインのおしゃべりは、うん、
メインはね、その防音の
防音ので、
ね、
今後でも防音、今聞いてる人でもミュージシャンとかね、
う
ん、
そうそうそう、また防音来てください。
どこはそこは園田の、
園田に
この杉原土地有限会社に行けばですね、
お願いします。
今ホームページも終わりですか。
はい、あります、
ね、それで検索していただいたら、
うん、これ
ね、
ぜひぜひ、
そういうね、音関係のね、落語家の大きい声のね、
そうそう、
人も気の小さい大きな声の気の小さい人はね、これ本気で練習したい場合はね、そういうね、いい物件をということですよね。
そうですよね、はい、本当。でもまた遊びに来てくださいね。
本当もう1回2回3回4回と来てください
ねえ。ちなみにですね、杉原さんからのリクエスト、太田裕美さんの木綿のハンカチーフをお届けしながらのお別れなんですが、この曲に何か思い出とかあるんですか。
大学の時にそのような思い出がございます、
うん、このような思い出があるんですか
この歌もう合わすわけじゃなくて僕未だに好きなんですよ。それでこの出てくる男ね、こいつはひどいやつやって俺いつも思うね。ねえ、
そうです。
最後にね、涙浮くもめなんか自由くださいでね、僕はもうなんか楽しいから帰れないなんてね、こんなお前ひどい男や。今頃もうな、あの音漏れ漏れの部屋におるわ。うん、バチが当たって
る。そうですね。
近所の人に山田さんうるさいって怒られてるわ、今頃っていうね。そうなんでございます。また本当に来てくださいね。
ありがとうございます。
はい。はい、ということでね、あの、防音壁のアパートは杉原土地有限会社へということでございまして、はい、社長の杉原昌司さんにお越しいただきました。はい、
どうも。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
わがまま贈り物おねだるわ。